聖書を読させていただきます。創世記の12章1節から、主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる新国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。
創世記を学び始めて12章に来ました。この創世記の1章から11章まではいわば聖書の序章にあたります。聖書を2つに分けるとすれば、旧約聖書と新約聖書というよりも、創世記の1章から11章までと創世記の12章から最後の黙示録まで、この2つに分けるのが妥当であると思います。と言いますのも、この創世記12章のこのアブラハム契約、神様がアブラハムとお結びになったこの約束が成就するというのが、この聖書全体のシナリオで、合計、また神様の合計画であるからです。で、今一度創世記の1章から11章までを振り返ってみたいと思います。神様は初めに天と地を創造なさり、そして私たち人間を神に似せて神の形に作り、そして私たちにこの地を治め管理するという、そういう役割をお与えになり、また私たちを豊かに豊かに祝福してくださいました。そして私たちに自由を与えてくださった。それはこの地上のすべての良きものを私たちが思うがままに心ゆくまで喜び楽しむという、そういう祝福自由でありました。しかしその最初の人が、それにもかかわらず神に反逆して、神様が食べてはならないと命じておられた善悪を知る知識の木から取って食べてしまう。その時人間は自分自身の判断で自分を基準にして行動していきたいという、そういう願いを持ってしまったわけです。自分自身が善と悪の基準になる、自分自身が全てのものの価値の基準となる、自分の心から出てくるその欲望を中心にして、そして自分のおごもがままにこの人間の栄光を表していこうという、そういう思いにとらわれてしまったわけであります。で、その結果この地上に罪が入る、死が入るということになってしまう。断絶が起こるようになってしまいました。争いが起こるようになってしまう。夫婦の間に亀裂が生じてしまいます。しかし神様はそれにもかかわらず、この人間をもう一度自分自身とつながり、そして最初のあの祝福を回復させようとしてくださったわけです。で、それが一つはこの神様に自分自身を捧げることによって、そして神様とつながっていくっていう、神様とのつながりを回復していく、和解するという、そういう道でありました。それを最初にしたのがアダムとエヴァのこの息子カインとアベルでした。で、アベルは正しい捧げ方をしました。最初のもの、非常に良いものを神様に捧げる。しかしカインはそうではなかった。で、そしてカインの捧げ物を受け入れられないことで、カインはアベルを妬み、アベルを殺してしまう。せっかく神様がこの そういう回復の道を用意されたにもかかわらず、カインがそれを潰してしまうわけですね。そしてカインが神様のもとから離れていって、エデンの東に行き、そしてそこにエノクという町を建てます。そこでエノクがカインが作った文化というのは、それは男尊女卑の文化、一夫多妻の文化でした。そしてこの復讐をする、70倍やられたら70倍復讐するという、そういう復讐の文化をその町に作り上げていったわけです。でそれにもかかわらず、神様はもう一度その人間との関わりを、関係を回復するために、アダムとエバからセツを生まれさせ、そしてその息子エノシュ、セツエノシュのこの親子が神の御名によって神の御名によって祈ることによって、神様との関係を回復するという、つながっていくという、そういう道を用意してくださいました。しかしそのカインとセツの流れ、その中にエノクというような人物も出てきますけれども、神と共に歩む人物も出てきますけれども、しかし結局そのセツとエノシュの流れもカインの流れ、カインのその罪の流れの中に飲み込まれてしまって、地上には悪が満ち溢れてしまうというような、そういうことになってしまいました。それで神様はもう一度一旦この人類を滅ぼして、そしてただ残されていた神に従う人、ノア、そのノアとその家族をこの地上に残して、このノアからもう一度その神様の祝福が世界にあふれていくように計画をなさいました。それが先週私たちが学んだことです。もう一度その最初の創世記の一章の祝福に人類を立ち返らさせるという神様のご計画でした。こうしてこのままもう一度このノアとセム、ハム、ヤペと3人の子供たちからこの神の民が起こっていくはずだったんですけども、しかしその一人ハムの子カナンが呪われてしまう。その結果またその罪、死のこの勢いが地上に広がっていくことになってしまいます。そのセム、ハム、カナンから出てきたその一族がこの神にチャレンジをする。我々は天にも届く塔を建てて、そして我々の名を挙げようと、人間の力で、人間の技術で、人間の知恵でもう一度我々は神の人間の栄光を表そうというふうに、そういうチャレンジをするようになる。で神様はそれに対して、そのこのまま放っておいたら何をするかわからないということで、言葉が通じないように言葉を混乱させられました。これがバベルの塔ですよね。そしてこれで地の表に人々が散らばっていって、さまざまなもう民族がこう地上に誕生し、広がっていくことになったわけです。こうやって神様のご計画、もう一度この人類を神のもとに、神の国の祝福の中に入れようとなさったんですけども、それも結局ついえてしまうということになってしまいました。そうやってこのどれだけの年月が流れたのか分かりません。そしてこの創世記の12章に来るわけです。神様はこの創世記の12章で今度は一人の人を通してその神様の祝福が全世界に広がるようにご計画をなさいました。今度こそはこの計画を最後までやり通すという神様の不退転の、いわば決意です。永遠の神様の決意です。それが今この読んでいただいた創世記の12章の1節から3節であるわけです。神様はアブラムという一人の人をお選びになって、そしてその人をと契約を結び、このアブラムを祝福し、その祝福がアブラムとその子孫を通して全世界に広がるようにするという、そういう計画であったわけです。これ永遠の契約です。絶対に失敗しない、たとえ途中でどんなふうにその状況になってしまったとしても、最後までこの契約は生きると、そして成就される、そして今日までそれが続いているわけです。その契約のところに今私たちは来ているわけです。今日 お話したいことの第一番目ですけれども、それは神様は神の民をお作りになることによって、その神の民を通して世界を祝福するという計画を立てられたということであります。この神様はアブラム、後のアブラハムですけれども、このアブラハムを選んで、そしてこの人物を最も偉大なものにすると、そしてこのアブラハムとその子孫を豊かに祝福する、そしてその祝福が世界に流れていく、そういうご計画。3節、地上のすべての民族はあなたによって祝福されるという、そういう約束です。アブラハム契約というのはこれから12章、13章、15章、17章と、あるいは22章にも出てきますけども、繰り返して出てくるんですが、その契約の内容というのは大きく分ければ7つになるんですけども、今日はそのうちのもう2つだけに集中したいと思います。祝福される、神様はアブラハムとその子孫を祝福される、そして2つ目、それはアブラハムを通して世界が祝福されるということであります。一つはこのアブラハムとその子孫を無条件に祝福されるということです。神様は、もうご自身が責任を持って、そしてこの世界を祝福する、そしてこのそのために神の民をお作りになる。神様が何かをなさろうとするときには、非常に小さなスタートをなさいます。このすでにあるその大きな民族、栄えている民族、そういう民族を選んで、それを神の民として、そしてその世界を祝福するというようなことはなさらなかったんです。たった一人の人、あるいはその妻サラ、一組の夫婦をお選びになって、そこから神の民を一から作って、そしてその民を訓練して、そしてその民を一つの民族にした作り上げて、神の民として、そしてこの民を豊かに祝福して、この民から世界に祝福が流れるっていうふうにされるわけです。これが神様のやり方です。もう大抵、ほとんど全てと言っていいかと思います。非常に小さなスタートです。アブラムとサラという、でアブラムという人はどういう人か、それはメソポタミアのウルという月の神を拝んでいた町の普通の人に過ぎませんでした。もう年齢も75歳になっていました。そして妻サラとの間には子供がいません。しかも彼のバックグラウンドというのは、月の神という偶像を拝む、あるいは自然崇拝、また呪術の世界、そういう世界から出てきた人でありました。そのいう人をお選びになる。だいたいこれから聖書の世界っていうのはだいたいこういう世界です。一人の人、あるいは一つの小さなグループを選ばれて神様の技をなさる。教会もそのようにしてスタートしましたよね。12人の弟子たちから、あるいは120人の人たちから始まってきたわけであります。なぜアブラムをお選びになったのか分かりません。なぜこういう人物を、名もない人物をお選びになったのか。しかも先言ったように、背景は偶像礼拝、自然崇拝の中に育ってきた人物です。なんでか、誰かを選ばざるを得なかったわけですけども、彼が選ばれた理由というのは聖書には書いてありません。ただこれだけは分かります。それはアブラムが選ばれてそれに従ったということです。あなたは あなたの生まれ故郷、父の家を出て私が示す地に行きなさいというこの命令に従ったということです。ね、だからこのアブラムが選ばれて従ったということ、分かるのはこれだけです。だから逆に言えば、アブラムは神に従ったから選ばれた人物だということが分かるということです。で、聖書っていうのはこれね、原因と結果が一つなんですよ。原因が結果で分かるっていう、理由が結果で分かるっていう世界でもあります。つまりアブラハムは選ばれたから従ったんです。で、従ったからアブラハムは選ばれたっていうことが分かるっていうことなんです。で、どっちが先か、いや、これね、結構どっちが先か言いにくい、こうはっきりと言えないような世界なんですよ。つまり選びとその従うっていうのは一つなんです。原因と理由と結果っていうのは一つっていう、そういうもう表裏一体という、そういう世界ですよ。だって皆さん、私たちだってそうでしょ。なぜ私たちがこうして選ばれてここにいるのかっていうことを、なぜということは説明できないでしょね。律、なんでここにいるんですか。律は立派だから選ばれたんですか。もう弁護士だから選ばれたんですか。いや、違いますよね。選ばれたからこうして主に従っていって、主の働きにこうして立って主に用いられているわけです。これが私たちの世界なんです。私もそうです。そういう不思議な世界なんですね。これを私たちは理解、する表裏一体であるということです。ただこの分かるのは、この創造主は普通の人、謙遜な人、従順な人をお選びになったということです。それが選ばれた後分かるということです。アブラムは謙遜で従順に従ったという、そういうアブラムから神様は神の民イスラエルをお作りになったということです。しかしね、しかしもっとはっきりしていることがあるんです。なぜ選ばれたかっていうのは分からない、今言った通りです。でも選んだ目的だけはもう、これはもう本当に明確なんです。なぜ、じゃあ何のために目的、何のためにアブラハムを選ばれたか、これははっきりしている。それはアブラハムを通して世界中の民族が祝福されるということです。このために選ばれているということです。だからこれは私たちにとっても同じです。私たちもイエス・キリストを信じることによって、今アブラハムの信仰による子孫ですけれども、なんで私たちが選ばれたかは説明できない。で、しかし選ばれた目的ははっきりしている。私たちは世界を祝福するために、自分の家族や、また自分この地域の人たちを、この日本を、そして世界中を祝福するために、この目的のために私たち一人一人は選ばれてここにいるんだということです。これだけははっきりしているんです。世界を祝福するためです。私たちは、皆さん、4000年前に神様がお選びになったアブラハムの信仰による子孫なんです。これがどんなにすごいことか。私たちはこのイスラエルにとって、アブラハムの子孫、その肉の子孫のイスラエルにとっては異邦人です。外国人です。しかしその私たちが今、アブラハムから4000年経ってこうしてここに選ばれているっていうのは、本当は驚くべきことなんですよ。すごい感動で、この聞くべきことなんです。ちょっと話全然変わりますけども、私、先月だったか、郷里の綾部に、帰ってきました。まず驚いたことがありました。駅の広場にですね、2つ、北口と南口があるんですけど、いつも行かない方の広場に立ったら、なんとアンネ・フランクの銅像が立ってるんです。いつの間にってびっくりしました。バラに囲まれてアンネ・フランクの銅像です。実は私のその町綾部っていうのは、何回もお気になったかもしれませんけど、日本で最初に 世界平和宣言をした町なんです。あの頃は人口6万近かった。しかし今はもう3万人台になってしまいました。小さなもう廃れた町になってしまいました。しかしね、あの私たちの町はこれは軍勢精神の発祥地の地、まあ、その創業者はクリスチャンですけども、その発祥の地だから栄えた町であったんです。そしてこのもう廃れてしまった小さな町ですけども、エルサレムと姉妹都市なんですね。そういう誇りを持っているんです。しかも今回帰ってびっくりしたのはことがもう一つありました。それはアエベ茶っていうのが日本のお茶品評会で日本一に今年も選ばれたんですよ。信じられます？皆さん、今まで何回も日本一のお茶になってるんですよ。アエベ茶って聞いたことないでしょ。でもね、それ販売するときには宇治茶になって、宇治茶のブランドになって出てるんです。実はというのはアエベ茶で出すとまだ知られてないので高く売れないんですよ。非常に悔しい。これ私今回帰って市会議員の友達に聞いたから話されてですね、もう情けない、 なんでアエベ茶のブランドで出さないんだってかなり、まあ、同級生の彼に何度も言ってきました。しかしそういう私もアエベ茶が日本一になったことを何度もなったということを知らなくって、アエベの帰った実家の近所の人たちに軽いからということで こちらのお茶をいくつも買って配ったことがあったんですよ。非常に失礼なことをしてしまいました。そのアエベ茶、皆さんね、あやたか知らなかった。これね、あやたかっていうのはこれあやべ茶なんですよ。でね、それで私今回これ何回か飲んだことあるのに知らなかった。私も今回行って初めて知った。しかもここにね、神林春章の本店と書いてあるんです。ここにで、この神林春章っていう人はあやべから宇治に移った人なんですよ。そしてその神林という名前がついているのは神林という地区の、アエベの中でも神林という地区の出身なんですけども、その神林の出身が私なんです。ピンポイントでこの綾鷹、これが私の村から出てるんです。セールスマン？私もこれを聞いてもう今回感動にあふれました。早めに。でもね、皆さん、まあ、そういう思いでこれは伝えたくて伝えたくてうずうずしながら今日の週報の裏にも書いてありますけど、ね、でも私が言いたいのは、でももっと私たちクリスチャンがすごいのは4000年前にね、アブラハム の契約の子孫だと、そこにつながっているということなんですよ。私たちアブラハムの信仰の子孫、これはアイビーちゃんよりももっとすごいことなんですよね。そこに私たちも選ばれて神様のご計画の中にいられて世界を祝福するという、そういう役割の中に立たされているということ、それが私たちなんだという、これをもっとね、私たち感動と喜びを持ってその事実を受け止めたいと思うんですよ。まあ、このアイビーちゃんのことはあえて忘れてくださって結構です。でもこの自分たちがアブラハムの信仰による子孫、世界を祝福するために選ばれた一人一人である、そのセールスマンであるということを忘れてはならないということ、これに感動を覚えてほしいんです。でね、私たち世界を祝福するっていうのはどういうことか、その人々を祝福するのはどういうことかというと、それは神様の最善がその人になっていくことを祈り、またそのことを実際に私たちも実行するということです。そんな大きなことをしろというのではなくて、まず自分の周りの小さなことからそれを祝福するという働きをしていきたいと思うんですね。それは人を許すことであり、また人と人との和解をこう間を取るということ、取りなすということでもあり、また 泣く人と共に泣き、喜ぶ人と共に喜ぶということです。で今日ね、特に今日朝教会に来るときに思ったのはですね、私いつもカルボリ川沿いを歩いてくるんですけども、まあ、そこに、いつ もうゴミが結構あるんですよね。そうすると今日は2人の人がそのこの、火箸って言うんですかね、そのこう持ちながらそれをゴミを拾って歩いてる人たちがいたんですね。でその人に向かって私もお疲れ様ですというふうに声をかけました。でニコッとしてくださいました。でね、皆さん最近こう街を歩いていてみんな怖い顔とか暗い顔、そういう疲れた顔というふうに思いません？笑顔の人ってほとんどいないでしょ。今笑顔で街頭にいるのは選挙の候補者ぐらいでしょ。この時だけかもしれませんけど、でね、笑顔になるっていうことはとても大切なことだと思うんです。私このもう東京に出てきた頃、学生の頃よく道を聞かれました。おそらく田舎が出てきたので素朴な顔をしているので聞きやすかったんだろうと思います。しかし30代を超えて、まあ、特に日本に帰ってきてからこの20数年ほとんど人が道を聞かれることがなくなってしまいました。顔が怖くなってしまったんだろうと思います。ある時はっきり言われました。川端さん、あなたの顔は普通にしてたら怖いからいつも笑みを作ってるんだよって、でそういうふうに言われましたけど、なかなか顔が怖くて笑みが作れない。特にもう写真に写るときはいつもこわばった顔をして写ってる、ですね。でもそういうふうな顔をしていると誰も声をかけてくれないわけですよ。で最近やっと一人中年のおばさんが道を聞いてくれたんですよ。でも私もう嬉しくなってわざわざもうそのところまで連れて行ってあげましたよ。だからでもね、やっぱり人から道を聞かれやすい顔を作るということ、表情をするということは私たちクリスチャンにとってもとても重要なことだと思います。それは祝福するということですよ。だから笑顔を作るということがどれだけ重要なことか、これはそういう世の中だからこそ笑顔を作るということは、これは人々を祝福していくこと、私に聞いてください、私に頼んでくださいという、そういうメッセージを送るということですよ。これぜひこのことをまず今日も全てのことを忘れても、今日この笑顔で道を歩く、ただしあまりにもヘラヘラヘラヘラ笑ってるとこれ変な人と思われるので、その笑顔の作り方なかなか難しいものがありますけど、そして私なんかがその若い女性にヘラヘラしたらこれもとんでもないことになってしまうので気をつけなきゃいけないわけですけども、その時その場に応じたその笑顔を作るっていうことはとても重要だと思います。そしてそれを嫌われたとしても、受け入れられなくて拒絶されたとしても、私たちはくじけないと、私たちの愛を、私たちの祝福を拒絶されることに恐れを持たないっていうこと、とても大切なことだと思います。でイエス様だってそうでしょ。何度も何度も拒絶されてきたわけですよ。拒絶されながらもそうしてイエス様は祝福してこられた。いや、むしろその拒絶する人たちこそを対象にして祝福してこられたわけでしょ。イエス様がこの地上に来られたの目的は何ですか。それはこの世界の失われてしまった人、そして罪の中にあえいでいる人たち、生きる意味を失ってしまった人たち、神に反逆している人たちに祝福を与えるために、救うために来られたわけじゃないですか。そういう人たちを探して救うために来たっていうふうにはっきりとイエス様はおっしゃってるじゃないですか。これが私たちのキリストに習う私たちの役割、アブラハムのその祝福を受け継いでる私たちの役割であるわけです。日常的な自分の行いを祝福するということに向けていくということ、これが私たちの役割です。でね、この間金曜日東京ハイナイトがあって、松田優さんというその、BFP の 働きで今度エルサレムに使わされる兄弟ですけど、その人の彼の証がありました。非常に感動的な証でした。そのままちょっと伝えられればいいんですけども、ちょっとうろ覚えなので全部はうまく伝えられないかもしれません。イスラエルでこのクリスチャンとして生きるっていうことは結構難しいものがあります。でユダヤ人というのはクリスチャンに対してやっぱり疑いというあるいは逆に反感とか、そういう思いを抱いているのがユダヤ人です。というのも1700年にわたってクリスチャンは教会はユダヤ人をおおむね迫害してきたからです。財産を奪い虐殺し追放する、そういうことを何度も何度もヨーロッパや、まだ特に、アメリカでもそういうことがずっと続いてきたわけです。そしてその極まったのがそのロシアのポグロムであり、またドイツのホロコーストでした。もう何百万600万の人たちがそしてキリスト教国で殺されていったわけですよ。だからユダヤ人にとってもうクリスチャンというのは恐ろしい存在、敬遠すべき存在だったんですね。でも一方でそして教会の中でもこうして私たちのようにユダヤ人のために祈ろう、ユダヤ人を助けようというそういうグループもあることはあるわけですけども、でもおおむねそのユダヤ人たちはクリスチャン嫌いです。でその中でそのイスラエルでクリスチャンとして生活をする。である時の彼はその仲間と日本人じゃないですけど仲間と2人であるコンサートに行った。でコンサートの時にはいつもその始まる前にコーヒーを飲むというそういう習慣があった。彼らはそのコーヒーショップの前に並んだけども、なかなか前に進まない。と前に2人のユダヤ人の若い女性がいた。そこへ1人の若いユダヤ人の女性が割り込んで入ってきた。この2人は私の友達なのよって、もうそれだけで彼ら松田さんたちの前に割り込んできた。松田さんたちはそれをそのまま受け入れてあげて、そして入れてあげた。でその時にその松田さんたちがあまりにも遅いので、遅いねゆっくりだねっていうふうに言ったら、その前の3人が後ろを振り見ながら本当に遅いよねって言ったんですね。そして松田さんにあなた何人って聞くんです。日本人って。で私はクリスチャンですって言ったら、突然その2人はですね、そのうちの2人がちょっと順番忘れましたけど後ろをプッと振り向いてですね、顔を背けたんだそうです。ああやっぱりまずかった、クリスチャンだと言ったのはやっぱりまずかったと思ったんだそうです。しかしそのうちの割り込んできたその女性がこういった後ろを振り向いて松田さんにこう言ったんです。先ほど割り込んできた時にあなたは何にも言わないで私を入れてくれたと。でクリスチャンというのはそういう人たちなんだというふうに、それを許してくれたということで非常に感動して感謝をしてくれたというんですね。でそういうふうにもうその自分たちがクリスチャン、そしてユダヤ人を愛しているということをそして伝えることができた、祝福することができたということにものすごい感動を覚えた。ユダヤ人を祝福するということをこう喜びとして、そこに初めてそういうことができたということに対して喜びを表していました。それからその松田さんが別のレストランだったかそこにいたときに、その別隣のテーブルにいた若いユダヤ人の女性が彼に話しかけてきた。私のことを覚えている。そしたらあの時そっぽを向いた2人の女性のうちの1人がそこにいて彼に話しかけてきた。こう言ったんだそうです。私たちこのイスラエルユダヤ人は世界中で今は嫌われてしまっていると。でもあなた方クリスチャンだけは私たちのことを愛しサポートしてくれる。それがどれほど私たちに勇気を与えて希望になっているかということをで感謝をしてくれたと。もうそれで松田さんももう涙を流さんばかりに喜んだというそういう話をしておられました。でね、皆さんね、この国ではでもやっぱりそのイスラエルに対してその流されるそういうメディアのニュース情報というのは反ユダヤ主義ですよ。反イスラエル的なそのメッセージが流されます。ニュースが流されます。だから多くの人たちがこのイスラエルに対して誤解してしまっているのがこの国の現状でもあります。だから私が そのある教会へ行って、そしてイスラエルのために祈るということをお話ししたときに、後で私のところにやってきたご婦人がおられました。その人は優しい、本当に優しいそのクリスチャンの女性でしたけども、こう言われたんですね。テレビでニュースを見ているとどうしてもそのパレスチナ人がかわいそうで、イスラエルのためには祈ることはできないって言われたんですよ。でもね、私それって、まあ、ごまんなじゃないですかとは言いませんでしたけど、心ではそう思いました。だってそういう私たちこそが祝福されているのに、私たち罪人、そういう罪人である私たちがイエス様に祝福、愛されて祝福されているんじゃないですかということですよ。だからもし仮にですよ、イスラエルがそういう悪い国民だったとしても、だからといって私たちクリスチャンはもうイスラエルのためには祈らないというようなことを言っていいのかということですよ。皆さん、私たちは北朝鮮のために祈らなくていいんですか？当然祈りますよね。北朝鮮あさってまたそのカリフォルニアに届くその ICBM を撃つというような噂も出てます。そして日本にとっても、この日本を4つの島全部海に沈めるとさえも言ってますよ。そんなことを言ってる北朝鮮だけども、私たちはだからといって北朝鮮のためにもう北朝鮮は滅んでしまえばいいんだというふうに、そういう呪いますか？いいえ、違いますでしょ。私たちは北朝鮮のために祈るでしょ、祝福祈るでしょ。あの国が解放されて、そしてそこにいるクリスチャンたちも解放されることを祈るじゃないですか。だから逆に、だからこそ私たちは祈るんじゃないですか。もし私たちがそういう立派な人たちだから、立派な国だから祈るんだったら、私たちのために誰が祈ってくれるんですか？誰も私たちのために祈られないし、祈る人はいないし、また私たちも誰も祈れなくなってしまいます。違うでしょう。罪人だから祈るんでしょう。神に反逆してるから祈るんでしょう。それが私たちの役割じゃないですか。私ね、日本にはでも残念ながら同じようなイスラエルに対してそういう態度を取る人たちが、クリスチャンが結構たくさんいます。先ほど、もう一回アーベの話を持ち出して恐縮なんですけども、アーベは何もクリスチャンの街ではありません。しかしね、アーベの街はこんなことしてるんですよ。平和を作るために、それはユダヤ人、そのイスラエルのユダヤ人の高校生5人と、そしてパレスチナのそのアラブ人の高校生5人、お互いに敵対してますよ。その5人をアイベに招待するんです、お金出して。そしてそのユダヤ人1人、それからパレスチナ人1人、このペアを作って、そしてアイベの町の、農家なんかにホームステイさせるんです。5組作って、そういうことを長年やってきたんですよ。そしたらどういうことが起こるかというと、地方ですから、その英語を話せる人はいません、ほとんど。そうするとその2人が一緒に同じ家にホームステイしたら、ホストと話すことがほとんどできないわけですよ。ところが彼らはある程度会話ができるんです。会話が、そうすると彼らは結局2人で話さざるを得なくなってくるんですよ。そうやって2人の間にあるその民族の間 このお互いの誤解を解くということを、そういうプログラムをしてきたんです。そしてアイビにあるただ一つの温泉にみんなを10人連れていくんです。そこは山の中なんですよ。別にアイビ全体が山の中ですけどもさらに山の中へ連れていくわけです。そうすると、そこには小さな川が流れてるんですけども、もうね、はしゃぎ回るって言ってました。だってあの土地、あんな緑、あんな川なんてないもん。もうこんなところがあるんだって言って、みんなではしゃぎ回ったそうだというふうに言ってました。そうやってこう平和を作ろうとしている、祝福しようとしているわけですよ。クリスチャンじゃない私の町でさえもそういうことをする。なのになんでクリスチャンが、そしてこのイスラエルのために、またそのパレスチナのために祈らない、なぜイスラエルを批判することだけをして祈らないなんていう、そんなことを言うのかって、本当に悲しい思いがします。私たちは平和を作るもの、祝福するもの、 世界に祝福を、神の国の祝福を広げるものとして選ばれた、それが私たちクリスチャンなんです。アブラハムの子孫なんです。信仰による、これが私たちの使命です。いつも私たちのこの行い、口から出る言葉、もちろん私もそうですし、皆さんもそうでしょう。これいつも意識していないとこれがパッと出てこないですよ。時には呪ってしまうこともあるかもしれない、悪態をついて心の中で悪態を言ってしまうこともあるかもしれない。しかしもう一度私たちね、この創世記の12章の1節から3節、ここに立ち返って、私たちは祝福するものとして選び出されているんだということを思い出したい、いつも思い出したい。そして日頃の行為が祝福するものとしての行為になっていくように、一つ一つの行為がね、または言葉が、そのような働きを私たち教会としてこれからもしていきたいと思います。そしてこれ結果的にですけれども、あなたがクリスチャンで本当に私助けられた、救われた、あなたがそばにいなかったら私の人生もどうなっていたかわからないかったというふうに、後からこう感謝されるような、そういう喜びを持ちたいと思います。もちろんそれを目的にするんじゃないですけれども、感謝されることを目的にするんじゃないですけれども、結果的にそのように喜ばれる、感謝される、そういう働きをこれからもしていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、私たちは理由なしに主に選ばれてイエス・キリストを知り、そしてこうしてここにクリスチャンとして置かれています。私たちはあなたに選ばれましたから、あなたに従います。喜んでこの祝福を世界に広げていきたいと願います。神様、まず私たちのこの周囲からその役割を果たさせてくださいますように、主を願えばどうぞ私たちに笑顔、自然な笑顔を与えてください。主をどうぞ私たちが苦しい時も傷んでいる時も笑顔、主にある笑顔を取り戻すことができるように、そしてその笑顔で人に祝福を広げていくことができますように、たとえ拒絶されてもそれを祝福することができたというふうに喜ぶことができるように、そして神様が願ってらっしゃるその役割を私たちが果たし、この神の国のこう全世界的な、また歴史的なこの働きに参加していくことができますように、私たち一人一人をどうぞお持ちくださいますように、ご一緒に賛美いたしましょう。